はい、ふくらち始まりました。パーソナリティは私 DJ 福様と
アシスタントのコベリンと
あったかさとしです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
はい、ふくらじ始まりました。聞けば必ず開運祥福、ふくらじ FM797 京都三条ラジオカフェル放送しております。はい、番組のご意見感想質問相談報告などがあればご応募ください。ファックスは 075-253-6901、 メールは全部小文字で info@radiocafe.jp になっております。お間違いのないようよろしくお願いしますということなんですけれども、いよいよ8月も最終週ということで ね、 さあ学生生徒さんは宿題間に合ってるんかな、どうなんかな、
そろそろ、
日記とかで書いて毎日書いていかなあかんやつで言ったら思い出すのも大変やなっていう ね、
天気予報見直さなあかんですよ。
さあ何書いていくんやろね、ほんまに。最初の方熱が入ってた日記もね、日記もね、だんだん途中の方からね、棒みたいな線で書いてある人間が登場人物になったりとかな。
そうそう、福様とかそんなちゃんと最初から最後までやるして、
やる人な方、
やる人な方、そうや、偉いねやっぱりね、
真面目な方やったと思うわ。
最初にまとめてやったりしひん、
最初の3日間ぐらいで夏休みの宿題の9割終わらせるタイプのウルトラ優等生タイプです。
素晴らしい。
あれはな、うちの兄貴がな、まあ秀才やって、変人やけど、今輪をかけて変人、奇人やな。
すごい奇人。
どんな変人になってるのかまた後で聞かせてもら
う。ほんま、もうそれだけでね、映画3作
映画3作、すごい、
変人気候ぶりはね、
すごい、
まあ優秀なんです。なんか宿題とかね、なんか来いと言われてね、一緒にこもってやらされて、
すごいいいお兄ちゃんじゃないです
か。そういや全然、うちの親聞いたら はーって言いますよ。いい人ってってなりますよ。
どんな
そう、
一緒に宿題、
でちゃんと最後まで遅れずにやる、
やるやりましたね、小学生の時はね。中学校からやらんようになりましたね。アホらしになってね、全くもって。どないでした皆さん。
僕もね、9割方ね、最初の3日ぐらいでやるタイプ。
ああすごい。
で、油断するやん、
あできたと、大体できた、
ほんで、あとの1割を、当日学校でやってるみたいな。
なんで
出す直前までやってる。
そのさ、
家でやれよ。
すごいですね。でもできるんですね、学校で。
学校でまたできるぐらいの量を置いたんね、だから油断すんねん。
ああそっか、もうできたと。
あ、なるほど。夏休み宿題やるっていう感覚がほんまにないもんね。
でもあの残した宿題を最後仕上げるっていうのを億劫やっていう人は結構よう聞くよ。
そうやね。いや僕ももちろん億劫なのよ、だけどもそのちょっとやったらすぐできるっていう、この安心感がでかすぎて、
すごい、そこまで
遊びたい楽したい。
その残ってるのでそうなる。
コベリンは宿題とかどうやった？
いや、どうやったんやろ、多分終わらせてました。
なんかちゃんと一日一日の量をちゃんと着実にこなしてそう。
なんか1週間ぐらいの感じでやってて、僕はあんま覚えてないですね。中学は読書感想文とか ああいうのをなんかいつやるかがいつも悩むところです。 あとはテスト勉強はしてました。
テスト勉強、
休み明けのやつ。
テスト勉強、
読書感想文はちゃんと本読んでた。
本読んでました、ちゃんと。
さすが、あったかさとしは
斜め読みの大王みたいだね俺ね。読書感想文を読むために本を読むのと、本を読むために本を読むのと読み方が違うやん。
あ、わかります、それは。
だいた
い、そうですね、私だいたいなんたらって書いてあるっていうのをいっぱい書いてます。あの引用、
引用
引用がだいたいをこう主要部分は占めるっていうやつ。
今はインターネットが発達してそういう宿題とか読書感想文とかもみんなインチキし放題らしいね、
う
ん、
そうですね、あの大学も後半それがちょっと出てきてました。
コベリンが大学の時代でそれは、うん、だから大学生もね、うん、レポートとか作るとかっていうのがもうコビペ丸パクリっていうのが
あって、そうですよね、あれこそ
で大学教授向けにネット上のやつをコピペしてないかどうかっていうのを検索採点判断するっていうソフトを売ってる業者とかがあるん
ですよね。
どうなってんねん。
大学の先生言うとった。
あ、本当ですか。
大体わかるって。
うん、なんか最後の方はそういう脅しをしてくる先生がいたのを覚えてます。
ただそもそも思うけど、俺大学の先生ちゃんとテスト回答見てるんけっていつも思う。
なんかそういうのでやったら分かるから、そういう人には単位あげませんって
言
う
て、いや俺は大学の教授に言いたいの。お前ほんまに生徒が書いた論文読んでるの？
うん、そんなあんな人数読めない。
一般教養とかなんかな、大きい大学とかやったらさ、1000人とかな、1600人とか
な、うん、
法学部でさ、日本国憲法とかのパン教なんかな、2000何百人とかな、800人のやつをな、週に3コマぐらいやってる、2400人の学部生の提出文、絶対読んでない。で実際な、
そりゃそうやろね。
実際あの、ゼミの院生とかがやって、うん、採点して言
う
てた
もん。そうそうそう、そういうことよ。
そうや、そう、なんでもいいやん、やらせやん、全然。
いや無理ですよね、本当に。
じゃあ全部言うにしとけや。
だからやっぱりそのソフト売れんねやろ。いやだからその
ヒットって、
うん、それが引っかからへんかったらセーフや、
うんうんうんうん、いやむしろちゃうんじゃん、あの引っかかってくるってことはええなと思ったやつを選んでるんやから、その文章はええからこいつ言うにしとけと。
もう逆って
パクリで引っかかったやつを言うにしとけと、で文章的にいいはずや
と、いいはずや
で、うん、引っかからへんくて自分で書いただろうのやつ、うん、どうせろくなことだから、カーでええやろっていう、
まあ、自分で書いたレベルやしなって、
どうとでも採点に対して気に入らんとかって食ってかかる学生とかっておんの、教授に対して。
いや普通はなかなかそこまで、まあなんていうか、そんなレベルまでの判断をしてくれてる人にはあるかもしれないですね。
だからやっぱりその東大レベルにな、東大とか京大のレベルになったらそういうやつは稀に出てくるんじゃない。まあ、
そうかもしれない、うん、ちゃんと書いて、うん、やっぱりね、うん、だってそんなレベルで戦えるような内容書いてるんかって言われたら微妙。
課題提出で実際に書いたやつっていうのを出すっていうタイプのやつやったらさ、みんな生徒同士でも見れるやん、うんうんうん、生徒同士で見てもこいつほんまによう調べて考えてやったなっていうやつで、これはもう完璧だねっていうような答案だってあるわけよ。それが寮になってて教授に食いついたやつおってんけども、やっぱりね気の毒やなと思ったし、うん、まあ、同時に絶対教授はちゃんとまともに読んでないなっていう思ったもんです。
う
ん、
そう、いやまあそうですよね、うんうん、要領よくコピペが一番いいやと思います。
才能やね。
うん、でもなんかそんなヒットに当たらんかったいいんやったら同じこと言い回し変えたらいいんですよね、結局。
いやそういうことよ。だけどもそこすらやらんねやろ。
うん、そのままビって、うん、
だから何週間前の、うん、あの店長の不正と同じやん、脇が甘い。
そうですね、うんうんうん、逆に引用したらちゃんと引用って書けばいいんですね。
そう、引用元書いといたらええやんか、
う
ん
うん、そうなんですよ、うんうん、
脇が甘い。
全部引用してタイトルだけ違うって。
いやそれだけ引用すんのも大変やで、
うん、やっぱ調べんとあかんから。うん、うんうんうん、あとはうまいことヒットさせてるっていう時点で分かってるってことになりますけどね、う
ん
う
ん、やっぱり大学の近くで今でもあれな、うん、なんか教授の1年間の大学の授業中のノートとかっていうのをまとめたやつっていうのをコピーノート売ってたりとかするの。
売ってるんじゃない、
学生街の、うん、学生街で絶対あったよね、講義ノート
って。
でも最近はあれですよ、もう写メとかスマホで撮っちゃうから録音もしとけばいいしみたいな。あ、もうノートスライラー、
板書を写メで撮ったらええんや。
そうなんです、
板書を写メで撮ったらあかんの。
いやあかんことなくないですか、普通に OK してる先生も多分いますよね、
うん、で写メで撮った映像っていうのをワードに起こすソフトとかってあるやん、うん、今だ生でもあるよ。あります、ね、うん、PDF 化したら、うん、PDF 化したら、
う
ん、ワードになるよ、
編集できちゃう、
そうそうそう、うんうんうん、谷口にやってもらって
た。ありました、
うん、やってたもん、
ね、そう思うとその別に写真だって板書しなければならないっていうわけでもないから。
ないですね、大学やし、う
ん、余計に別に書かんでもええし、別に写真で撮ってもええし、うん、
だってそれで証拠で、うん、しかも もちゃんと聞いてるからそれでいいかもしれないですよね。
それは時代が変わったからいろんなこと変わってる、
今だって普通に取ってくださいって多分言うてる先生もいてると思います。
だいたい論文をデータで出すっていう時点でもはや違うからね、
そうですね、印刷が大変でしたね、むしろ。
なんかよう書いとったで、印刷大変やったよね。
印刷大変でした。小虫みんな。
そう、あのギリギリやピーで期限遅れ
る。危ない危ない。
そんなんありましたね。これからはなんかコピー機よりもそういう Siri とかのが活躍するんじゃないですか。AI とかが、
勝手に書いてもらったらいいんですね。
Siri が代わりに論文書くんじゃ
ない、すごい。
言うとったらほんまに滑舌よく喋っていたら、Siri 十分やから
ね。そうですね、すごい。
AI が怖い時代が来るよね。
そうですね、さらに書かなくなりますね。
書かんでええよもう、
検索さえうまいことでき
た。さあそんな時代ですけれども、そんな時代に合うかどうか分かりませんが、今日の一曲は
今日の一曲は、ドリームズカムトゥルーさんの晴れたらいいね。
私が他局で出てる番組のね、制作会社の、まあ社長が、まあその制作会社のまあ言うたらプロデューサーでもあるんやけれども、とまあそこのディレクターやね、どっちも制作会社の社長と社員やけれども、まあどっちもぶっ飛んでるんですよ。
ぶっ飛んでる。
ぶっ飛んでる。まあおふざけが過ぎるっていうか、なんかさっきのこの iPhone の Siri の話やけども、なんか2階に階段を上がっていくときに、社員のね、ディレクターの方が前を歩いてて、後ろをプロデューサー、かっこ制作会社社長、あだ名は ED って言われてんねんけども、ED が後ろから歩いてると、だからそのふざけてるディレクターの方がちょうど、ED が顔に当たるぐらいの距離感の絶妙のタイミングで階段上がりながらズボンとパンツ一気に抜いてお尻ブローンって出すようなわけですよ。
そんなうまいこといきました。
いやそのね、まあ島って言われてるね、ディレクターの方はね、島ちゃんは脱ぎゲーなんです。まあ、よう脱ぐんですよ。脱いだらあかんとこでも脱ぐんですよ。ほんまにどこでも脱ぐんですけど、脱ぎ慣れとるんですね。そうそうそう。でプローンってええタイミングで脱いだんやと、ほんなら普通やってわーって動揺するっていうので終わるじゃないですか。プロデューサーの ED の方も、そらもう慣れすぎて免疫ついてるから、全然動揺することなく、普通に島の肛門様に干潮ぶちが出すんですよ。ほんなら島がびっくりしてスマホを片手に持ちながら登ってたんやけどね、ブスって肛門支えた時にね、グッて力入ってんね、スマホグッと握ってんね、ほんだらね、シリが反応してね、すいませんもう一度お願いしますって、すいませんもう一度お願いしますっていう風に言うて二人で爆笑だったっていう話なんだけど、
もう何を
何もオンエアじゃないとこで二人で何やってんのっていう
高校生のノリやね。
高校生のノリ、
楽しいですねいつも。すごい、
夏休みの高校生のノリやね。
ね、でも予想できなかったんですかね、もうその相手がそれやったら。そう
まあそんな ED もここの局の町田さんとは古い仲やという話も聞いてますけど
ね。
いつもこう行ったって話聞いたら、町田さん元気にしてんのっていつも聞かれるんですよね。
そっか、そんな変なこと言ったらあかんですね。
知らんけどもね。ここ最近の回放送回振り切れた内容してる。
結構ダーク、ダークというか、
どの辺から振り切ったんやろね。
結構早めから
行ってきましたね。早い段階からだいぶ言うたなって感じの。
でもあの あれやからね、シリアスな、うん、あのノンフィクション風フィクションだからね。
フィクションなんですよね
全部
な、
うんうん、全部あの妄想の話やから、うん、ここまで全部俺が夢で見た話やから、う
ん
う
ん、全部全部
北陸の会長は実在せえへんかって
人や
からね
せえへんあんなもん、うん、伊勢会長やろ、
うん、
せえへん
せえへん、うん、そんなんおれへん
いない
大悟に似てるで
大悟
にイメージ
イメージイメージイメージ
そういう人が北陸にいるかもしれない
そうそうそうそう、う
んなんや言うたらすぐ矢沢永吉の歌歌いはん、
うん、歌いそう
よ矢沢永吉と長渕剛の歌好きやん過去イメージ
なかなかやっぱパワフルですね
過去イメージやけどね
うんあちょっとイメージが固まってきました、うんうん、ちょっとじゃあ似たような人にお会いすることはあるかもしれない
かもしれない ね、
うん
うん
なんか昔から先の長い革靴履いてるようなイメージ、うん、
あ
なんか先っちょ長いなっていう
ちょっと
イメージ、イメージ
若干苦手かもしれない
私が関わってる他局の営業部長は、うんはい、あの50代にもかかわらず、うんうん、めっちゃ先っぽ尖ってる革靴履いてるんですよなんでそれ履いてんのって言ったら若い時からロックバンドをやってて今はもうあの営業の社員やねんけども、うんうん、まだ心はロックなんです
よ。ああ、若いと。
そこがなんか営業やねんけども、うん、革靴が50代にもかかわらず尖ってる。
尖ってんねんね。
すごい、うん。
ロックのやつでどっかにロックを残したい出したい感があるね。バックルとかね。
あたかさ寿司はロックの時代はあった。
ロックな時代はね、一応僕が初めてあの楽器を触ったのはヘビーメタルや。
ヘビーメタル。そうなんですか。
その時にあの誘われてギターを弾いて、
は
い
は
い、でもその時に一緒にこうヘビーメタルに目覚めたやつは未だにロックで生きとる。
すごい、ロックで。
なんかライブハウスみたいな自分で
やってあるんですか。わお、ロック。
すごいな。
すごいです。
そういう時代はありましたね。ベイベー。
ベイベ
ー言うてた。
俺は言うてへん。言いたか言いたいな思ってた。
そうどんな感じでやってた？
いや僕はもうギターを一生懸命こう弾いて、
うんうん、
歌ったりエレキ、
うん
まあ、あの時代はもう
すごい
ね
アコギもアコギもできんの
アコギアコギ
アコギ
アコ
アコースティックギターね
アコースティックギターできるよアコギな人間ね
アコギもでき
るアコギ
もでき
る違う意味に
これエレキアコギって聞いた時アコギっていうの最初アコースティックギターってわからんかった時に
イントネーションがおかしい
なんでいきなりアコギとかいう話出てくんねんと思ったことを今ふと思い出しました昔ね
ちょっとタイプがあった、うんうん
あのうん、フォークギターとかの方が、うん、日常こう触れるじゃん、
うんうんうん、
えフォークギターも触ってんの今
フォークギターもね
だって
うちの事務所
君の名前をねマーク
とかやってんの歌ってた歌を歌ったよおお、やっぱり、
髪長かった
髪は長くない髪は長くないけど、うん、やっぱりあの時代のフォークソングはヘビーメタルの後、
うんうんうん、
ドカーンそっちに
全然違いますね振れ幅
そっちの方が性にあったね
ヘビーメタもやってフォークにも走った
ヘビーメタやめてフォークにはまった
あそうなん
や俺はこっちじゃないという
やってしまったそれフォークやったのにいつの間にかロックになった長渕剛の逆バージョン
逆バージョンやね
長渕さんも、うん、そっかそうなんです ね、
そうね
イメージが
そんなコベリンは
コベリンは
コベリンはハープ奏者やもん
ハープはでもやってみたい
なんか高尚な音楽やもんね
あの教会音楽とかウィーン少年合唱団みたいなのが好きです
ゴスペルとかじゃなくて
あゴスペルも好きです あれの黒人さんの深い感じ好きです
そうまた来週
ありがとうございます